さあ、それでは198ページの入試品質古文薄雲の巻見てみましょう。前書きです。光源氏はかつての恋人六条の宮寸所の死後、その姫君梅壺の女房、後の秋子の中宮ですね、を後ろ見して冷泉亭の女房として受胎させた。以下は里下がりした女房と光源氏の会話で春秋の優劣を論じた場面であると。では古文いきます。大和琴の葉には秋の哀れを取り立てて思える、いずれも時々につけて見たまうるに目移りて、えこそ花鳥の色をも根をもわきまえはべらね。はい、訳を見てみましょう。大和琴の葉っていうのは日本の和歌ですね。大和は日本ですね。で、琴の葉っていうのはこの場合和歌ですね。で、日本における和歌ではこう秋の哀れ、秋の情緒っていうものを取り立てて格別だというふうに思っているようだと。で、だけども、春も秋も、まあ、それぞれね、いずれも時々に見てみると、季節季節見てみると、まあ、目移りするわけです。で、そして、まあ、花の色とか、あるいは鳥の音とか、まあ、それで春秋どっちがいいかっていうと、えはべらねで、はべらねの根は打ち消し図の依然形ですから、それをはっきりと区別できるものではないって言ってるんですね。え図がすごく離れてますけど、2行目の頭の方のえこそのえと、それから文末のはべらねの根が図の依然形ですから、え図になってるんですね。で、図が依然形になってるのはこそがあるからで、こその結びで根になってるわけで、できませんと。要は花や鳥、そういうもので優劣区別できませんよと言ってるんですね。で、次古文。狭き垣根のうちなりとも、その折の心見知るばかり、春の花の木をも植え渡し、秋の草をも掘り移して、いたずらなる野辺の虫をも済ませて、人にご覧でさせむと思いたまうるを、伊豆方にか恩心寄せはべるべからん。はい。で、自分家の狭いね、垣根の中に、その折々のね、心見知る、情緒がわかるというぐらいな感じで、じゃあ春の花を植えよう。それから、いや、秋の草を掘ってきて移そうっていう感じで、まあ、とにかく春だ、秋だがはっきり美しさがわかるようなものを、こう、植え、移してきて。で、まあ、聞いてくれる人がいるわけではないのに、とにかく延べの虫までね、済ませて。で、まあ、お目にかけようと思ってるわけですけれども、でも、じゃあ結局、伊豆方、あなたは春と秋、伊豆方、どっちの方がよろしいですか？御心寄せはべるべからん。あなたどちら、春、秋、どっちがよろしいでございますか？っていうふうに、源氏が聞くんですね。はい。じゃあ戻って4行目の下から。と、聞こえたまうに、意図聞こえにくきこととおぼせど、無下に耐えて御依頼聞こえたまわざらんも歌てあれば。まあ、ここまでいきましょうか。さあ、源氏がそう聞くのに対して、別物の女房は、意図聞こえにくしととてもお答えしづらいな、というふうには大思いになるのだけれども、無下に耐えて御依頼しないわけにいかない。もう、ね、無理やりに一言も返事申し上げらないということになると、歌てあれば、これは具合が悪いと、良くないと、と思って、別物の女房は次のように言うんですね。では古文。ましていかが思いわきはべらん、下にいつとなき中にあやしと聞きし、ゆうべこそ墓の消えたまえしに、つゆのよすがにも思いたまえられぬべけれ、というふうに言うんです。じゃあここまでね。で、別物の女房は、まあ答えづらいなと、でも返事を全くしないっていうのは歌手、つまり具合が悪いから、次のように言いました。だって、ましていかが思いわきはべらむというのは、あなた様ですら、つまり光源氏の君ですら決めかねていらっしゃるのに、まして私がどうして、判断できましょうか。いや、できませんわ、っていう感じなんですね。いかが思いわきはべらむというののいかがは、これは反語ですね。ですから、源氏様ですらわからないのに、まして私が、判断できるかというと、とてもじゃないけど、できませんわ、っていう感じなんですね。で、下にいつとなきなか、仰せのようにね、まあ古い歌にある通りですけれども、どっちかっていうふうに言えるかということになってくると、どちらかというのは難しいところで、で、例えば、怪しというふうに申す秋の夕べの方が、まあ考えてみたら、儚く亡くなったあの母、つまり墓の消えた毎日、露の様子がっていうのは、儚く亡くなった私の母のことですね。墓の消えた毎日露っていうのは、儚く亡くなった私の母六条宮寸所のよすがっていうのは絵にしですね。 よすがっていうのは親類縁者の意味だったり、それから縁西の意味だったりするわけですけど、ここはお母さんとの縁、縁西なんですね、のようにも思われますようでございますと、はい、ですから、まあ、そのどれというふうにはっきり言えないんだけれども、でもまあ怪しいと、まあ、不思議だなっていうふうにこうよく言われるような、あの秋の夕べの方が考えてみたら、儚くお亡くなりになった私の母の縁西、六条宮住所が亡くなったのは秋ですから、これもご縁だというふうに思われますので、秋の方が上っていうことにしましょうかねっていう感じで答えるんですね。はい、で古文です。と、しどけなげにのたまい、けつもいとらうたげなるに、え、忍びたまわれる、まあ、というふうに、しどけない様子っていうのは、これはちょっとゆったりした感じですね。はい、で、だらしないっていうふうに訳してもいいんですが、実はここではしどけなげにのたまおのしどけなげは、形容動詞ですけどね、しどけなげなりの形容動詞連用形ですが、しどけなげっていうのは、だらしないというよりはここはプラス的な表現で、ゆったりと言ったんですね。まあ、迷った果てにゆったりとおっしゃったその様子というのは、のたまいけつ、もう途中から口をつぐんでしまうんですね。もう今にも消え入るような感じで口をつぐんで言ったというところが、いとらうたげなんです。大層かわいらしいんですよ。ああ、梅つぼの女王かわいいなみたいな感じですね。っていう感じで最後まで言葉を言わなくて、口を閉じながらこうゆったりおっしゃったその様子というのがかわいらしい。でそこで源氏は、え、忍びたまわれ、もうこらえきれなくなって、で六条宮住所のね、遺言をほぼ破りそうな感じになって、六条宮住所は絶対私の娘には手出さないでねって言ってたんですが、あまりのこの梅つぼの女房の可愛らしさに耐えきれなくなった源氏は次の歌を読んじゃうんですね。はい、古文です。君もさは哀れをかわせ人知れず、我が身にしむる秋の夕風と読んじゃうんです。で君もさ、それだったら君もあなたもね、私としみじみと哀れというものを交わしてほしい、つまり僕と君恋人にならないって誘ってるんですね。取り交わしてくださいませんかと。で人知れず、誰にも知られずね、我が身に、私の身に秋の夕風がしみることですっていうふうに言ったわけですから、これはもう告白してるんですね。でさらに一言、忍びがたき折々もはべるかしっていうふうに言ったんですね。あなたへの恋心が忍びがたいです、もうこらえきれない、耐えきれない折々がはべるかしあるのでございますよ、というふうに源氏が梅つぼの女房に聞こえたまを申し上げたんですね。でそうすると最後、いずこの恩いらえかはあらん、心得ずとおぼしたる恩景色なりと、ということになると、まあこう言われちゃうと、まあどう答えりゃいいんだと。いずこの恩答えかはあらんですから、かはは半語ですから、梅つぼの女房としてはどこにね返事をする術があろうか、いやあるまいってことですよね、無理だと。でもちろん源氏の気持ちは分かってはいるわけですけれども、心得ず、分からないわって感じで、わざと、え、何言ってるの、心得ずだわ、分からないわっていうふうなふりをしたご様子で、要するにごまかした面持ちであるということなんですね。ですからお母さんとの遺言を軽く破ろうとしている源氏のその恋心、まあただし梅つぼの女房の方はそれを知ってはいたんですけれども、でも何言ってんの、あ、分かりませんわみたいな感じで心得ずとおぼしたる恩景色であったということですよね。はい、忍びがたき折々もはべるかしとか言ってみたりとか、だったら私と哀れを交わしませんかね、二人ちょっと恋人になりませんかね、人知れず私に身に染みてるんですよ秋の夕風がってなると、秋は梅つぼの女房が好きだって言った季節ですから、あなたのことを大好きですよ、あなたのことを考えると身に染みますよっていう歌を送って、で耐えきれません、あなたのこと大好きですっていうふうに告白したのに対して、この梅つぼの女房はとてもじゃないけどもちろん答える術はない、でまあ気持ちはわかるけれどもわざともうわからないふりをしてごまかしているっていうシーンなんですね。はい、まあ古文と古語訳しっかりと見比べておいてください。